です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いや、本当にね、8月も終わろうかということになってきましたけれどもね。まあ、8月が終わったところで暑さは変わらないんだろうなと思って、昨日も暑かったな。今日はもう出かけるのをやめて、家でずっといろいろと編集作業をしてたんですけど、動画とかラジオとかね、やってたんですけど、もう家の中でもいられないぐらい暑いですね。エアコンないと無理ですよね。まあエアコンなしにしている場合もあるし、夜寝てて、とりあえずエアコンを2時間タイマーとかにしておく場合もあるんですけど、もう起きたらもうびっしょびしょですよ。まあ窓開けたところで今もう熱帯夜ですか？熱帯夜っていうの続いているんだと思うので、もう何十何日熱帯夜とか言ってますからね。そういう状況だから、多分、窓開けた後で、まあ開けてないよりはきっとマシなんでしょうけれどもね。まあ、とりあえずなんとか、あと一月ぐらい、9月いっぱいぐらいまではきっと、暑いんだろうなと、夜はマシになってくるんじゃないかな、9月に入ればとか、期待をして考えているんですけれども、どうなりますことやらね。もう、なんとか外でガツガツ働いたりとか、もう汗びっしょりで、働いている時も熱中症で倒れたりすることもなく、もうなんとかかんとか、頑張って生きてますけれども、まあ、今週はやばいぐらいに暇で、どっちがいいのかわかんないですけどね。クソ忙しいのがずっと続いてるのもしんどいけど。まあ、バランスよくしてほしいなという。一週間に2本しか仕事がないと思いきや、明けて月曜日からもう普通に月曜日から金曜日まで仕事があって、で、移動も結構あってですね。バタバタしそうなんですけれども、次の週はね。で9月に入ったら、まあまあ、いろんなことが通常に戻ってくるので、通常体制の仕事をしなきゃいけない。だけども、入れるギュラーが入ってこないと生活はできないわけですよ。レギュラーだけではね。だから、なんとかもうちょっとイレギュラーの仕事が入ってくるようにはしたいけれども、まあ、その辺は僕が壊れないといけない。ぶっ壊れるというじゃないですよ。雇われる。求められるところでないと僕は仕事に行けませんので、なかなか難しいなとは思っているんですが。まあ営業ベタですからね、この年でね、なかなかこういろんなところに営業してもっていう部分もあるし、なかなか難しいなと思いつつ、僕は僕で、それぞれでいい仕事ができれば、最高なんだけどなと思いながら、過ごしております。うちの母親のチャリンコをですね、突然話変わりますけど、うちの母親のチャリンコをたまに借りて買い物に行ったりするんですね。まあ僕のチャリンコってなくはないんですけど、もう長い間眠っていまして、もう本当発掘して修理してあげたいといけないんですけど、もう乗れないのかな。いや、ちゃんときっちり整備してあげればまだまだ乗れると思うんですけれどもね。とりあえずまだほったらかし、僕が手術したぐらいから一度も乗ってないので、もう4年ぐらいはほったらかしになっております。遺跡状態ですね。本当発掘してあげないといけないんですけど、なんとかもうちょっと涼しくなったら、このお風呂ラジオを撮ってるお風呂の横がね、まあ外になって自転車が置いてあったり、まあ物置状態になってるんですけど、そこも綺麗に掃除をしてですね、売るものは売り、捨てるものは捨てて、なんとかやっていきたいなと思っているんですが、うちの母親の自転車をだから借りることになるんですね。買い物とか行くとき。で、買い物行ってくるからちょっと借りるよということで、うちの母親は、もうサドルをベタッと下まで落としているのでグッと上げてですね、走り出した途端にカーブ、僕の家から出て細かい道をすっと曲がる時点で後輪がズザッと滑ったんですね。あ、これは危ないぞと、空気ほとんど入ってないなと思って、空気入れといてからでないと、僕の体重もそうだし、母親でもやっぱりあんまり安全とは言えないと思うし、 タイヤも傷みやすいですからパンクしたりもするので、とりあえず空気は入れておこうと思って、そのままくるっと戻ってきて家に、空気入れで空気を入れ始めたんですが、全然入んないんですよ。カチャッとはめてグングングンって力入れても、もう反発がすごくて、で結構そのまあ普通のねフレンチとかアメリカンとかじゃなくて、いわゆる日本のあれはイングランドのチューブだと思うんですけどね、まあ、フレンチっていう、例えばロードの自転車とか、僕の今眠っている自転車なんかはフレンチっていうチューブの空気を入れるところの形で、圧が高いものでもなんとか抑えれるのがフレンチ。わかりやすく言うと、だからロードバイクであるとか、あとそうですね、普通の街乗り用ではない一応クロスバイクであるとか、そういうものにはフレンチのチューブが使われていることが多いですが、まあ街乗りでもねフレンチチューブにすることは可能なんですけど、でまあいわゆる多分イングランド形式、アメリカ形式が車とかに使われているやつだと思います。多分ね、間違ってたらごめんなさいね。で、いわゆるまあ皆さんがよく知っているチューブの形ですよね。で、あれってちょっとずれると空気が入らなかったりするんですけど、ずれてると普通はこう圧がかかるんじゃなくて抜けちゃうような感じになると思うので、完全におかしいなと思ってカチャって取ってみて、どうだろうと思って空気で押してみたら、その空気の先から水が噴出しなくて、シャワーのようにピシャーって水が出て、で結局あのチューブは水を受け付けるようには当然できてないわけですよ。水を入れたら大変なことになるから、空気しか入らない、水とかは入らないようにできているので、だから水の圧がかかって空気はその後ろにあるので、空気入れのね、だから空気と水の先にチューブがある、つまり水が完全に空気を阻んでいるという状況で、取った瞬間にビシャビシャですよ。ビシャーって水が出て、ほんとシャワー浴びてるみたいになって、ちょっと虹が出るぐらいの勢いで水が出ましてね、おそらくこの間からこの番組でも言ってます、工事をしてましたよね。リフォーム工事。その間に、自転車とか置いてあるところの荷物を一旦外に出したんですよね。道端に。で、道端に出した中におそらく、この自転車の空気入れも入ってたんですよ。で、その自転車の空気入れが、外に出てた時に、台風来て、大雨になりましたよね。で、その時にどうも中に入ったんじゃないかと思うんですよね。そうじゃなかったら普通に乾いたところに置いてあったらあんなことにはならないので、でもなんで入ってしまったかわかんないんですけど、もしかしたらその空気入れのポンプの持つ手のところの隙間から水が入ったのかもしれないですね。ちょっとその辺はよくわかんないです。とりあえず、ビシャビシャビシャビシャまず、もう結構な量入ってましたよ。結構な量入ってる水を全部抜いて、やっと空気だけが出るようになって、無事自転車の空気も入れれましたけど、まさかあんなことになってるとは思わなかったですね。そのまま本当に、あれで水シャワーができるんだったら、まあシャワーで頭からかぶりたいぐらいの暑さでしたからね。こういうことが起こるので、やっぱり野外の雨がバンバンかかるようなところにああいうものは置いといちゃダメだと。まあ棚にね、いっぱいいろんなものが置いてある、その棚ごと外に出してたので、結構僕の冬靴とかも置いてあったんですけど、あれ大丈夫なのかな、わかんない。多分びしゃびしゃになってて、段ボールとかもびしゃびしゃになってなったので捨てましたけど、とりあえず、ちゃんと屋根のあるところに置いとかなきゃダメだったなと思いつつ、まあでも、出さなきゃしょうがないもんはしょうがないですからね。一旦出して、工事を終えて戻したらそういうことになってたということですので、皆さんも、自転車の空気入れを外に置いている人は、まず水が出ないか確認してから、もう一度ちゃんとした空気を入れていただければなと、そんな風に思います。 まあ、めったそういうことないと思いますけど、ちょっとだけお気をつけいただければなと思いますね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオです。夏の終わり。まあ、まだまだ先かもしれないですけどね。8月最後の回になります。世間では107年ぶりに優勝した慶応高校の野球部がですね、話題になってましたね。なんか結構いけるんじゃないかっていうのは戦前から言われていたんだろうなと思いますけど、大会が始まる頃からね。でもまあ強豪がひしめいておりますから、そこで勝ち上がるかどうかっていうところを皆さん本当に注目して見てらっしゃったんだと思いますけれども、僕は一個も見てないですね。最後のその決勝戦ですか、仙台育英との試合の多分2回表裏だけ見ましたね。それでよくこの話しようと思ってるな俺。たまたま見たんですよ。いやもうちょっと目が離せないぐらいの熱戦だったんですよね。2回、仙台もそして慶応もものすごくこうなんていうのかな、まあ頑張ってる。なんかやっぱり高校生が頑張ってる姿ってかっこいいなと思いますよね。まあ僕の母校も実は甲子園に行ったことが何度かありまして、僕も応援に行ったことがあります。僕の同級生たちが本当に躍動してて、あれは感動しましたもんね。まさか甲子園に行くと思ってなかったから、いや本当にね素晴らしいものを見せてもらいましたよ。学校の校歌を2、3回歌えたかな。ベスト16ぐらいまでは行ったと思うんですけど、まあ、もちろん優勝には程遠かったですけど、でもね甲子園に行って、まあ、投げた打ったベンチ入りしただけでもおそらく一生ものになる糧になるだろうなと思うんですが、仙台育英の監督がこれが一番であってはいけないと、あ、それは慶応の監督が言ってたのかな、とりあえずこの体験が一番であってはならないし、仙台育英の監督は確か、敗者復活の方が大事なんだと、人生は常に敗者復活なんだから、ここで負けたことで彼らは敗者復活する、これから逆転するんだということを味わえたと思うので、非常に人生勉強になったようなことをおっしゃってたのをテレビで見ましたね。しかも直接見たわけじゃないですね。そういうこと言ってたよみたいな番組で誰かが言ってるのを見ただけですけど、僕ら負けっぱなしですけど、勝ったことなんてほとんどないですが、まあほとんどの人が勝たない人生だと思うんですよね。ほとんどの人の人生が、だから例えば一試合一試合の、まあ、練習試合とか公式試合とかスポーツの場合ね、何でもそうですけど、勝ったとしても優勝というところまで行くのは、これさだまさしさんの楽曲の中でも言われてますけど、優勝したチーム以外は1回しか負けてないんだという、1回戦で負けたチーム、甲子園に来たチーム、優勝しなかったチームは全て全国全ての学校が1回しか負けてないんだよっていうのは素晴らしい歌詞だと思うんですよね。でも1回しか負けてないそのステージが地方の1回戦なのか甲子園の1回戦なのか決勝戦なのかで、まあ大きく違うように見えますけど、結局その後の人生のことを考えた時にね、優勝したりプロに行っても犯罪に手を染める人だっているし、それぞれの人のそれぞれの人生で起こっている、毎年優勝した9人プラス補欠の人たちかける 何人の人がこの甲子園という夢に向かっているのかと考えたら、いやーすごいですよ。それが毎年ですからね。で、もちろん野球だけじゃない、サッカーだってラグビーだって卓球だってなんだって、その文化部の書道とかね、ダンスとかね、もう何だってそうですけど、まあ負けて悔しいということこそが次の糧になる。で、ほとんどの人が負けて悔しい人生だから、それは素晴らしいなと思うんですけれども、この間、HMV 心斎橋という、まあ、CD と本と両方扱っているお店に行く機会がありまして、イベントに参加するんで時間がまだ空いてたので、それまでの間本屋のところをうろしてたら、平置きにしてある文庫本の中に二十歳のソウルっていう文庫本がありまして、でもこの二十歳のソウルというタイトルを見た時点で、僕はこの物語知ってたんですよ。ニュース番組であるとか、いろんな番組でドキュメンタリーとして扱われていて、で、去年は神尾楓珠くんが主演で映画化もされてる。で、映画は見てないですけれども、その映画がちょうど公開される頃に、すごくこのドキュメンタリー的な部分を語られている番組が多数ありまして、どういうストーリーか、どういうことが起こってこの小説が書かれたのか、全部知ってた。まあ全部ではないですけれども、知ってたんですね。で、なんとなく読んでみたいなと思ったんですけど、僕はもう小説なんて長いこと読んでないですしね、購入もしてないです。購入した小説も、読んでなかったりします。ね、ちゃんと最後まで小説とか読んだのってもう10年では聞かないぐらい前だと思うんですよね。昔はよく本読んでたんですけれども、どうしようかな、読めるかなと思いながら、ペラッとめくったところに、まあ、序文という形で、その主人公の彼のお母さんが、こういうことがあったんですよと。まあ、中身はね、本来はぜひ読んでいただきたいですし、まあ、なんなら映画をね、アマプラにレンタルであるのを見つけたので、それ借りてみてほしいんですよ。僕まだ見てないんですけどね。まあいろいろとドキュメント的な実際の映像とかも多分 YouTube にあったりするんじゃないかな。よくわかんないですけどね。で、そこのお母さんの新聞投稿だけで、僕はもうその本屋の片隅ですよ。本屋の片隅でペラッとめくって序文読んだだけでもうボロボロと泣いてしまったんですね。もうボロボロです。もうあ、これはダメだと思って、ここで立ち読みでずっと読んだら最後まで読んでしまうぐらいの勢いだった、僕の勢いとしては。で、これはもちろんイベントと時間も迫ってきておりますし、これ買ってしまおうということでレジに行きまして購入して、ほんと小説買ったの何年ぶり、3年ぶりぐらいですかね。買ったやつ読んでないですからね。それイベント的なやつでサイン欲しさに行っただけの、やつで購入したけど、読んでない。エッセイ集も読んでない。本という本を読んでないですね。で、持って帰ってですね、その夜中にちょっと寝つけなかったから、今読もうと思って読んで、半分読んで、翌日にまた半分で、一日というか、ほぼ半日ですよね。二日にわたってはいますけど、ほぼ半日ぐらいで全部読み切ったんですよ。まあ、読み切ったはいいけど、ずっと活字は、まあ、滲んでますよね。ずっと泣いてるんで。これね、非常に良かったなと思うのは、そのドキュメンタリーとして書かれてないんですよ。日にちとか、そういうものをある程度符号させてあって、ちょっとあまりにもプライバシーの部分はフィクションにしてあったりはするんですけど、基本的にはドキュメンタリーという体を取らずに小説にきっちりなってるんですよね。それがまたいいんですよ。それがまた本当泣かせるんですよね。その先ほど言った序文である部分のお母さんの新聞投稿を見た作者が、とにかく情熱を持って、その関係者ほとんどの人に取材を刊行し、本にして、その本が話題になって、映画化まで行き、 で、テレビでもたくさん紹介されたんですが、いやもうほんとね、久しぶりに良かったですね。まあ概要を言うと、市立船橋という、まあ、高校があって、そこの吹奏楽部でトロンボーンを吹いていた主人公がですね、まあ二十歳で亡くなるんですね。まあさっきの悔しい人がほとんどっていう話がまさにそうで、吹奏楽部としても全国大会には結局行けず、で、彼が市船ソウルという曲を野球部の応援のために作曲して、だから二十歳のソウルというタイトルなんですが、その市船ソウルをもってして応援に行った野球部も、彼が卒業した後も結局甲子園には行けなかった。負けてしまった。だからサクセスストーリーでもありませんし、最後は大変残念ながら病気で亡くなってしまうんですけど、その彼が残してきたものは何だったのかっていう話なんですね。だから、たった二十歳。うん。まあ僕の子供、余裕で子供、というか、僕がヤンキーで子供もヤンキーだったら孫ですよ。年齢的にはね。5年前の二十歳かな。だから25歳ぐらいですか。まあまあ余裕で子供ですよね。彼が生まれた時には僕は28歳ぐらいですから。そう考えた時に、やっぱり、年齢とか、そういうもんじゃないんだなと思うんですよね。僕も、無駄な54年を過ごしてきたように自分では感じてますけど、きっと無駄じゃなかったと思うんです。ほとんどの人が、無駄な人生だったとか、サボってたとか、あるかもしれないけど、彼のことを描くときに、演出とかいろんなことがあって、彼がどういう人間だったか、つぶさには書いてあるけれども、本当にそうだったか。変な話ね。もう、批判しているわけでも何でもなく、そこには登場しない人には嫌われてたことだって可能性はあるわけですよね。彼のことが好きだった。彼のことを本当に応援したかった。亡くなった彼のために何かしたいという登場人物がたくさん集まってくるわけですけれども、そうじゃない人だっていたかもしれない。だけどそんなことはどうでもいいですよね、きっとね。だから僕のことを嫌いな人、今聞いているあなたのことを嫌いな人のことはもうどうでもいいんですよ、きっと。もともと僕のことを応援していたけど、いつの間にか僕のことをブロックした人、何人か知ってるんですけども、そういう人たちも、まあ僕の人生にもう関係のない人じゃないですか。だから、そういう人は登場しなくていいんですよ。これがもう創作の小説だったら、まあ悪役的な人は出てきますよね、きっとね。この小説には出てこないんです、悪役的な人。一人も。創作じゃないからですよ。だってそういう人には取材してないですからね。でもやっぱり自分のことを好きな人、自分が好きな人と一緒に何かを成し遂げる、で成し遂げれなくてもいい、甲子園にも行けなかった、吹奏楽部の全国大会にも行けませんでしたけど、それはどっちでもいいわけですよ。うん、行きたかったからね、行けたら最高だったけど、そこの中で嘘の話として行けましたっていうんじゃダメなわけですよね。小説ではあるけど、ここは改ざんしました、優勝したことにしますとか、そこで流れていた市船ソウルがっていうストーリーの方が美しいかもしれないけど、そこより事実の方がもっと美しいので、そこの部分を見てほしいですし、そこの部分を読んでほしいなと思いますね。もう本当に Kindle でもいいですし、できれば紙の小説読んでほしいなと思うんですけど、僕がこんなに熱くこういう作品をおすすめすることないので、あんまりね。本当、 一度読んでいただきたいですし、まあ何かしら、二十歳のソウルとかで動画を探したら何か見つかるかもしれませんから、そういうのも見ていただきたいなと思います。本当に感動しました。喋りながらも泣きそうにちょっとなっておりました。まあそこまでではないですけどね、もう一遍読んだら確実に号泣するなと思っております。はい、ということで、この後は朗読のコーナーです。今回のセンテンス、ないセンテンスは相当短いので、ささっと終わりたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は新平家物語と私でしたっけ？そうですね。新平家物語と私というセンテンスの中のセンテンスないセンテンス。のちかがみとしての歴史小説ということで、まあこちらもずっと講演会で話されていることの再録になっております。稀には現代小説を書いてみませんかと人に言われることがあり、私自身もそんな気を持たないこともありません。けれど、過去を書いて現代を反証してみるのも面白いし、それの意味もあると信じています。過去というと人はもう無用な昔と観念しやすいのですが、やはり現在につながったもので、歴史小説というのは例えて言うなら、自動車のバックミラーみたいなものではないでしょうか、と私は思うのです。バックミラーは自動車の主体ではありませんが、行動と思考の一つの目であります。進歩的であればあるほど、そうした後ろも見つつ進むという、時には反省の目もあっていいんではないでしょうか。例えば恋愛という問題。終戦後には一頃低層とか夫婦生活は各あるべきものなどということが座談会などにもよく取り上げられていました。夫婦生活の仕方まであちらさんのおせっかいを焼かれたり教えられたりしたものであります。また大事な処女性といったような論題でも、いと簡単に座談会などで軽々とそんなものに執着する必要はないなんて片付けられました。杯の間の酒の話にですね。しかしよく考えてみると、そう語った人たちだって誰も責任を持っているわけではありません。極めて進歩的な低層感や恋愛論の砲弾を信じて、仮にそれを実践した女性があり、その女性が後に不幸な目に落ちたからって誰も責任の持ち手はないんです。バックミラーはつまりそういう時の考え方にちょっと自己に反省も加えてみる一つの資料になるだろうと思うのです。そのようにして中庸の取れた堅実な前進が本当の進歩ではないかと私は考えるわけであります。もっとわかりやすく言いますと、思考の合わせ鏡です。夫人方がよくなさるあのお化粧の時の合わせ鏡ですね。現代小説を前の鏡とすれば、僕らの歴史小説は後鏡と言えます。その両面の中に浮いた自分に最も似つかわしい調和のポイントを取って、 装いの美と均衡を保った新しさをお化粧にも想像していく。生活にもそういった気持ちを称えていく。まあそんな中に過去を書く小説などあって良い意味があるものと信じているわけであります。平家物語という一つの題材をとって、そして思わず三年を越してしまった今日、私は過去を書きつつ、やはり今日と重なり合って日本人の良さとか短所とかいったこともいろいろ考えさせられております。また今度の小説の場合は別に主人公というものも決めておりませんので、あの頃の約半世紀にわたる時の流れを書こうとしております。時の流れというだけでは大変漠としておりますが、平家を中心とした過去、現在、未来を通して人間社会の浮き沈みを今日から眺めようというわけでございます。お互いの周囲を振り返りましても、この10年ぐらい世界も世間も激しい変わり方をした時代はまあ過去にもありません。その中でお互いは大きな生きた歴史を体験してきました。そればかりではなく、皆さんの家々でも一人一人の肉親の間にもその歴史につながって皆生々しい痛手を残されておられるでしょう。そういう深刻な国民的体験を経てきたおかげで、必然的に誰もが歴史や古典の鑑賞にも一つの読み方が生じていると思います。つまり我々の舐めた苦い悲しい体験に引き合わせて、身に即して歴史を見るという気持ちに必然的にならざるを得ないのは当然であります。はい、ということで、吉川先生、もっと激しい変化がありますよ、この先ね。先生の知らないその先にもっともっと激しい、もう想像も絶するような未来が今あって、そこに我々は生きておりますので、もう歴史小説だなんだ現代だなんだとか言ってる場合じゃなくなってきているんじゃないかなと思いますね。そのやっぱり先生方が作ってきた礎っていうのが、もちろん二十歳のソウルにもきっと生かされているんですけれども、そうやってずっと繋がれていた鎖のことを忘れてる人が多いんですよね。結構ね、もうすっかりそのことを忘れてしまった人もたくさんいるので、できる限り僕たちは忘れないでいきたいなと、そんな風に思っております。さて、この次は、新平家物語と私という中のセンテンス、大衆というものというのを来週読んでいくことになろうかと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということで、8月が終わろうとしているということは、9、10、11、12、あと4ヶ月で2023年が終わるってことですよね。3分割したときに3分の2が終わったってことですよね。早いな。もう夏が終わろうとしている。暦の上ではもう、秋らしいですからね、こんなクソ暑いけど。まあ、暦と実際は全然合わないっていうのが、あの日本の暦って何なんだろうと、まあ、ずれてきちゃったんで仕方ないんですけど、もういいんじゃないかと思ったりしますけどね。もうそれを参考にする必要はない。今の立春とか立秋を考えた方がいいんじゃないかと思いますけど、立秋が9月の半ばぐらいになるのではないかと思ったりはいたしますけれどもね。まあそんなこんなであと4ヶ月ですよ。いやー、毎度毎度おじさんになって言うし思うし考えますが、本当に早い。ね、毎度2023年になって、そのすぐ今がもう8月も終わりって感じ。もっと言うなら、あの手術してね、どえらいことになったあの年月からもう4年が経っている。考えられないですね。まあ若い人とかはそんな風には感じないのかもしれませんけど、毎日毎日夏休みが終わらないなとか思いながらやってるのかもしれませんけれども、 今時の小学校とかは8月の25日ぐらいには学校が始まるらしいですけど、やめといた方がいいじゃないですか、この暑いのに。ねえ、まあ今時の学校はね、都会だとエアコンが効いているところもたくさんあるとは思いますけれども、うん、8月いっぱいまでは休ませてあげたいなと。そんな風に、まあ子供いないんで無責任に考えてしまっております。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオここまでです。ね、来週にはもう9月でございますのでね、9月に入ったお話もしていきたいですけれども、皆さんからのメールもお待ちしておりますので、バスレイディオ2018@gmail.com、batradio2018 @gmail.com ですので、ぜひ何かしらメールを送っていただければなと考えております。ということで8月の大魔王はここまで。また来週9月の大魔王でお会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。